こんにちは。毎度毎度のモグタンです。鉄道ネタで登場して早うんぬん年ですが、いやー参りました。前回鉄旅を近々計画しているのでと書いたのですが、7月から一気にコロナの感染者数が増加し、通所施設の兼ね合いを考えるとこれらを断念せざるを得ませんでした。てな具合でいよいよネタ切れです。そこで知り合いから失敗談でも紹介してみたらというアドバイスをいただいたので、その今回はその言葉に頼ろうと書き始めたものの、いやーこれは困った。記憶力の問題も多々あるものの、私の性格から失敗は忘れてしまうのでほとんど思いをこもせません。困ったなーってな記憶はいくつかあるものの、なぜ困ったなーと感じる状況に陥ったのかいささか理解できていないのです。多分こんなんだったんじゃないか、劇場風に試みてみるのが精一杯。まあそんなこんなのお話ですが、お付き合いいただければ幸いです。まず思い浮かぶのは、困った、ここはどこ、どっちに行けばいいのという記憶です。これがどのシーンで起こったか、それが曖昧というか全然記憶の外なんですね。僕の記憶が正しければ2008年に最初の鉄旅、視覚障害者としての前提はありますが、それをしたのですが、はじめは自宅から徒歩圏内にある JR 東海の高塚駅から西もしくは東の青春18切符で出かけるというものでした。この頃は電車に乗ればあとは行き先で何かするのではなく、ただ計画した駅まで行ってくれるだけのもので、乗り換えなどは全て駅員さんのサポートを頂戴しております。そんな状況ですのでほとんど失敗らしき失敗はありません。また困ったこともあんまりありません。強いて申せば、混雑した列車に乗ったため初めは立っていたものの、下車される方が増えるに従い空席はできてくるはずです。それでも私にはそうした空席を探すだけの視力はもはやありませんので、結局乗り換えるまでずっと同じ立ち位置に立ち続けたなんてあたりでしょうか。またトイレも問題でした。当初は無理もないので遠出をしていませんから折り返し駅なので用を済ませれば問題なかったものの、
何これ、
始発で出かけ最終便で戻るようになってからそうは言っていられなくなりました。どこまで行けるかなどを念頭にしているため、なるべく乗り換え時間を少なくなるようにまとめた結果、駅で用を足すことができなくなってしまったのです。最初に試みたのは、多くの視覚障害者が外出時に心がけていくと聞く水分の摂取を極限まで抑えるという手法です。幸いにも冬場でも野外と異なり暖房が効いているので外気温から来る商用の食給はありませんでしたが、逆に夏場の冷房がこの緊張を引き起こすのです。浜松から熱海まで乗り換えなしで行ける列車に乗ったものの、どうしてもトイレに行きたくなり富士か二松かあたりに降りたことがありました。静岡県内に走る列車はトイレもないものも少ないですし、自分の乗車している車両から遠い位置にトイレがあったりした場合、ガラガラな車内ならなんとか移動できますが、それなりに混雑しているとなかなか難しく、どちらの状況かは覚えていませんが予定とは違う駅に降りた覚えがあります。似たようなのに腹痛が起こりやむなく下車したことはありますが、これは洋式のトイレではなく使用がなかなか難物だったからでした。まあそういった話で恐縮です。さて上記2つですが、混雑した車両に乗り込んだ場合の対策ですが、車両の近くに乗り空席が空いてきたなと感じたら車両さんに案内してお願いするという手法や、ドアの脇に立ち雰囲気で空席ができたかなと感じられやすくするなどの手段を用いて、当初とは異なる着座ができるようになりました。またトイレ問題は、まずトイレのある車両に乗せていただくことと、トイレの使用を何とか試み使い方を覚えたことで問題をクリアにしました。トイレの種類はかなり多く車両により異なるため、可能な限り多くのタイプのトイレを経験してからようやく安心して乗車できるようになりました。とまあ乗車時に困った話でしたが、多分過去の投稿にも書いたように思われます。また記憶を紐解いて多分こんなんだったじゃないかな風ですので、実際の言葉だとは多分ありえますね。 さて日帰りでできる範囲内でテスタミン終止符を打ち、泊まりがけの旅を始めると何か困ったか、いろいろ考えたことですが、なかなか。一つは荷物の大きさにへけぎですが、これは私のこれがないと困るかもという転ばの先の杖みたいな考え方が強いことと、物を効率よく収納することができないという事情が複雑に絡んでいるものと推用できます。3泊するのだが4日の旅なら着替えはと子供に聞くと、4日だから4枚と答える子供がいるそうです。私は一応大人ですから3泊なら3つの衣替えを考えますが、ここは万が一の予備をと結局4枚を用意してしまうのです。着替えを用意するとき、荷造りが上手な方はかさばるものを最初に入れ、その隙間に小さなものを詰め込むという手法を取るはずです。これが視覚障害者の問題と私のズボラな性格から、こうした収納をした場合、毎日毎日一旦全てのものを取り出し、一つ一つ何かを確かめてからとなるのです。まあ宿に入れば時間もあるのでそれでもいいのですが、靴下や下着など小さなものを置いたと思われる位置になるく慌てたり、再度全て取り出して確認したり、要するに毎日がパニックになってしまったのです。そこでまとめたのが1日分ひとまとめにする手法です。ただこれだと収納スペースにきっちり無駄なく詰めることが難しいのと、使用したものと未使用のものの区別がつきにくいなどの問題があり、いろいろ工夫をしたものの収納に関しては全然解決策を見出せていません。未使用と使用済みは入れ物の種類を変える。未使用は1日分を1つの入れ物に入れ、それらをまとめて大きな袋に入れ、二重収納は未使用、一重は使用済みという形で見分けやすくしています。こうした収納をしてから、旅行カバンは大型化の地図を楽しむ場ばかりですし、横着して宅急便を利用したりもしてきました。とまあ日帰りと宿泊での旅の違いはこのような感じで思われます。さて宿泊の旅に慣れてきた頃から、出かけた先での旅を楽しむようになってきました。その一つは食べ歩きであり、地元の酒を楽しむことです。一番手っ取り早いのはネットの検索か、地元の評判を聞いたお店にタクシーに乗りつけていくのですが、これは楽ちんです。私が視覚障害を持ったのが2002年でして、すでに様々な障害者をサポートする法律が用意されていた頃でしたので、旅に出た2010年過ぎには多くのサポートを難なく受け入れられたからですが、タクシードライバーの中にはそういった類とは全く異なる人も少なくないらしく、私が何度も希望していることと異なる箇所目を連れて行かれたり、乗車そのものを拒否られたこともあります。まあ乗車拒否は500メートルも離れていない場所へ行きたいというのだから、ドライバーの気持ちもわからなくもないものの、見知らぬ都市での移動はやはりタクシーに頼らざるを得ない部分が少なからずあります。こうした苦い経験からスマホの利用をより積極的に始めたのです。好きこそものの上手なれなんて言葉がありますが、必要は習得の最短の薬みたいな私のかつてのことない言葉をひねり出していきました。最初はスマホの使用におたおたどころか全然うまくいきませんでした。周囲にもあまりスマホユーザーはいませんし、いたとしても視覚障害者のサポートもなかなか、地元のパソボラさんなどにいろいろ教えを請うたものの、私のスキルは全然アップしません。半年以上にも何の薬にも役にも立ちませんでしたが、徐々に慣れてき始め、1年ぐらいは経過したところからガラケーで検索できたことがスマホでできるようになり、今では旅になくてはならないものになりました。300メートル程度なら方位が分かればと一人で歩いてきたことはあるものの、道路は必ずしもまっすぐ伸びている駅ではありませんし、交差点なのかどこかのお店の入り口なのか、それくらいすらあやふやな箇所があります。そうした迷いをスマホのアプリを利用し、だいたい数十メートル以内に近づけるようになったものの、なんと目的地の裏の通りにいたため、周囲の方に尋ねてもらわないとわからないなどの回答ももらえないこともありました。あー困ったな、もしかして目的地の登録を間違えたのかなと思い始めた頃、数人の若い女性のグループに出会い助けていただきました。まず私の目的地を表示したスマホでの現在地を一度から把握したこと、生皮まで手分けして周囲の食べ物を確認してくれたことです。その結果、裏の通りに迷い込んでいるからだと分かり、無事この女の子の人たちの案内で目的地の場所へ行きました。まあこの時は駅から直接の移動ではなく、一旦目的の食事どころへ出かけ、その宿泊先へ向かったものの、事前に順路などのアドバイスはいけなかったというマイナス面はあったものの、アプリを過信してはいけないと大いに反省したエピソードでした。多分これも以前書いたような、 結局今回は昔の思い出話に終始していましたが、また何か面白そうな話を思い出したら紹介してみますね。私的には不完全燃焼どころか火がつかないまま終わった感じしかありませんが、今回はこれで失礼します。次回こそもう少し面白そうなネタを探しておきますです。はい、それではこれで失礼します。